おはようございます。
おはようございます。
4月になりましたね。たくさんの人たちが今変化の中に入ってますけれども、嬉しい知らせですね。カンボジアから、ラバンサウチームが帰国しました。Okay, so the good news, well, this is April already, and I know that many people are in transition because this is the end and the beginning of the fiscal year. And the good news is Laban team, Laban Sun team, going to Cambodia is back today and worshiping with us today. And we have Gary and Wendy Byram from Nepal Good Church in Chicago, ZFCP is. So please welcome them. ネパール教会、ジェームス・リッキーさんたちのおられる、ネパール教会から、ギャリーさんとウェンディーさん、ね、今日一緒に、礼拝に参加しておられます。ヤビトミちゃん、今日ね久しぶりに、一緒に沖縄から帰ってきて礼拝できることと感謝します。はい、今朝はねこのルカによる福音書の、ところから、どっぷりとねセッションの中に入っていきたいと思っています。今日読んだ箇所の、ルカによる福音書のこの、第24章ですけれども、イエス様が、復活された、3日目ですね、イエス様が復活されたその日、ごめんなさい、イエス様が、復活された日曜日の夕べですね、この2人の弟子たちが歩いていたというふうに、記されています。2人の弟子たちが歩いていた道というのはエルサレムから西に向かう道でした。エルサレムからエマオに向かう道、約道のりにして11キロぐらいですね。エルサレムから西に向かう道だったわけですけども、今日考えたいことはこの道、エマオに向かう道というのが2人にとってどんな道だったのかということです。この2人の弟子たちはエマオ出身の弟子たちだったのではないかという人がいます。私もそうだろうと、おそらくそうだろうだったのと思います。というのはこのエマオに向かっている2人の弟子の姿っていうのがですね、この何かの目的に向かって歩んでいるっていうよりは何かですね、この大切な目的から離れていっているように思えるからです。何かがっかりしたような姿に思えるからです。エマオに向かっているっていうよりはエルサレムから離れていっているって言った方が的を得ている言い方かもしれません。要するにこれは都落ちの話なんですね。彼らはイエス様が死んでしまったっていうことにがっかりしてました。イエス様が死んでしまったということに落胆してました。絶望してました。心の中に悲しさと虚しさがいっぱい詰まってました。そんな悲しみを持って、彼らは仲間たちの弟子たちの群れを離れていっている。そして故郷に向かってとぼとぼとですね、肩を落として力なく歩いている、そういう姿が今日描かれているわけですね。つまり2人にとってこの道っていうのは落胆の道であったというふうにも言うことができるかと思います。 So according to what we read today, according to the Luke chapter 24 of Luke, two disciples were walking at dusk on Sunday when Jesus resurrected. They were walking the road from Jerusalem down to Emmaus. It's about 6 miles, the road heading west from Jerusalem.And the question we are asked today is, what kind of road was that? What kind of road was that for these two disciples? Some people say these two disciples were originally from Emmaus. Probably so. Because the figure of these two disciples heading toward Emmaus looks as if they were really disappointed, discouraged, being away from an important mission,rather than heading towards something positive or meaningful. It may be better to say they were traveling away from Jerusalem rather than heading toward Emmaus. They are really disappointed that Jesus died. Jesus is no longer with them. They are discouraged. They are in despair. They are filled with sorrows and emptiness. and filled with such kind of sorrow, they were traveling away from the group of the disciples and heading the weary miles back home. So this road was the road of despair for these two disciples. 14節を見てみると、彼らはこの一切の出来事について話し合っていたっていうことが書かれています。話し合い論じ合ってみるとっていう、その前ですね、この一切の出来事について話し合っていたというふうに書かれています。ああ、イエス様に初めて出会った時は嬉しかったな、弟子入りを果たしてた時は本当に感動もんだったな、奉仕に明け暮れてた時は充実してたな、イエス様と一緒にいるだけで本当に幸せだったな、でもそれも今となっては、イエス様が死んでしまった今となっては全てが終わってしまったな、全ては過ぎ去ってしまったなっていう感じですかね。皆さんどうでしょうか。私たちの信仰生活にもこういう危機の時が訪れることがあるんじゃないでしょうか。信仰生活の喜びですとか、あるいは恵みっていうのが全て過去形になってしまって、そして今この時、まさにこの時にイエス様が共にいてくださるっていう喜びが感じられなくなってしまう。そうなると私たちの信仰生活っていうのは力を失ってしまいます。喜びがあるから感謝が生まれる、感謝があるからイエス様にお答えしようっていう私たちの信仰生活が生まれてくるわけですよね。 According to verse 14 They were talking with each other about everything that had happened. Isn't that thrilling when we first met Jesus?I was so happy when I became a disciple of Jesus. It was so fulfilling when I was really involved in the ministries. I was so glad that just be with Jesus. But that Jesus is gone now. Everything is finished. Everything is over. Well, what about you? Don't we sometimes experience this kind ofcrisis in our faith journey sometimes? Joy, blessings of our faith walk all become the things of the past. And we cannot feel the joy Jesus is with us at this very present. When that happens, we lose our power in our faith walk.And because we have joy, we have thankfulness. And because we have thankfulness, we want to respond to Jesus.
この二人は落胆していたときに、本当にそこには喜びはなかったんでしょうか。彼らが落胆の中を歩んでいたのは間違いありません。けれども、その中にもちゃんとイエス様が共にいらしてくださったっていうことが聖書に書かれています。15節、話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたって書いてあります。つまりイエス様のことが語られているところに必ずイエス様は近づいてきてくださるっていうことです。イエス様のことが語られているときにイエス様は必ず近づいてきてくださる。そしてイエス様は私たちの、私たちとこう歩みを共にしてくださりながら私たちの話をですね、丁寧に聞いてくださる。一緒に歩みを共にしてくださる。そしていつの間にかですね、気づかないうちに主導権を主が握ってくださって、私たちのもう消えかかりそうになっていた火をもう一回赤々と燃え立たせてくださるように主ご自身が導いてくださるんです。私たちも同じような恵みを経験するんではないでしょうか。私たちがイエス様のことについて話しているとき、必 ずしもいつも喜びとか、感謝の気持ちとか信仰にあふれているとは限らないですよね。望みを失っていたり、もう生きる望みを失っていたり、あるいは疑いに駆られていたり、そんな時もあるんじゃないでしょうか。それでもイエス様のことがそこで語られているっていうのはとても大切なことで、大事なことで、イエス様はご自分のことが話されているところに必ず来てくださる。そしてその話を聞いてくださるんです。資格でもない、嘆くでもない、共に歩みつつ私たちの手から主導権を受けてくださって、そして疑いから信仰へ、そして失望しているところから希望へ、そして悲しみから励まし、慰め、喜びへと変えてくださる、そういう方なんですね。
OK, so the question is, when these disciples were disappointed, it's obvious that they are disappointed, okay? But while they are disappointed, didn't they have any joy?
The scripture says Jesus was still in the midst of them. Verse 15 says, as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. In other words, Jesus comes near the place where Jesus' name is mentioned. Jesus walks beside us and he listens to our story.Tenderly and carefully. He walks beside us. Then before we know it, he takes his initiative and he himself leads us in order for us to burn our fire that's almost vanishing. Don't we experience a similar thing? When we are talking about Jesus, we are not necessarily always filled with faith and joy.There are times when we lose hope or when we have some doubts. Yet still it is important that Jesus' name is mentioned there. Jesus comes to the place, his name is mentioned, and he listens to our story. He does not scold us. He does not mourn. He just walks beside us. He takes initiative from our hands. And he leads usFrom doubt to faith, from despair to hope, from sorrow to comfort and joy. イエス様が共に歩んでくださる。これってものすごいことですよね。そんな時弟子たちはじゃあどんな反応をしたんでしょうか。16節、しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったって書いてあります。2人の目は遮られていてイエス様とは分からなかった。彼らは落胆の道を歩んでました。それはイエス様が共におられなかったからではありません。イエス様はそばにいてくださいました。でもそのことに気がつかずに歩んでた。そのような恵みが2人のことを包んでいるのにすぐにはそのことには気づかなかったって記されています。なぜそんなことになったのかは、彼らの心があまりにも大きな落胆、悲しみに捉えられてしまっていたので、見えない神様を認める信仰が萎えていた。あるいは押しつぶされそうな悲しみとか落胆の中にいたので、見えない神様を認める信仰が萎えてしまっていたからです。 Jesus walks beside us. That's an amazing thing. And then what kind of reaction did the disciples show? Verse 16 says, But they were kept from recognizingThey are kept from recognizing him.
They were walking the road of despair. That's not because Jesus was not there. Jesus was beside them, but they were walking without recognizing that. Though such a grace was surrounding two of them, they didn't recognize that immediately. Why did that happen? Because their hearts were filled with sorrows and discouragement too much. They're captured by this discouragement. And that's why that their faith to recognize the unseen God was shrunk.
私たちも、似たような経験を、しますよね。悲しみで胸がいっぱいになっている時、あるいは悩みで心がいっぱいになっている時、あるいは人間関係の葛藤で、頭がそれから離れない時、あるいは怒っててですね、もう頭がカッカカッカしてて、もう激しい怒りでですね、頭いっぱいになっている時、そんな時私たちの心が盲目になってしまって、目の前にある現実をきちんと見ることができなくなってしまうんです。神様の恵みもそうじゃないでしょうかね。ヘブライ人への手紙の11章、これ間違えてます。ヘブライ人への手紙の11章の1節です。には、信仰とは目に見えない事実を確認することですっていうふうに書いてあります。信仰とは目に見えない事実を確認することだというふうに言っています。はい、言ってください。信仰というのは自動的にサーモスタットのように勝手に働くものではありません。信仰というのは自分自身で働かせないと勝手には働かないです。信仰が働いているとき、いいですか、信仰が働いているときはどんな暗闇を歩いていたとしても私たちは神様の恵みを体験することができます。どんな暗闇を歩いていても信仰が働いていれば。でも信仰が働いていなければ、どんなに明るい中で歩いていたとしても神様の恵みを一つも認めることができないんじゃないでしょうか。信仰が働いてない、神様の恵みを認めることができないならば、私たちの心に喜びをもたらすこともなければ、感謝をもたらすこともないんです。 But when we experience the same thing here, when our heart is filled with sorrows, our mind is filled with some troubles, our heart is struggling with some kind of broken relationship,When we are angry about certain things and resentful for certain things, our hearts get blind. And we cannot look at what's going on in front of us properly. Isn't God's grace the same? According to Hebrews 1, now faith is assurance.About what we do not see. Faith is assurance about what we do not see. Our faith is not something that works automatically. Faith is not like the thermostat, if that becomes a higher temperature, it's just faith starts automatic. It doesn't happen that way. We need to work our faith intentionally.Okay. So if our faith is working, even when we walk in a dark place, we can recognize God's grace. However, if our faith is not working properly, even when we walk in a bright place, we never recognize His grace at all, do we? And if we cannot recognize His grace, that will not bring us any joy.And that will not bring us into thankfulness. 17節から18節いきますね。イエス様は歩きながら やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。復活の主が一緒に歩んでくださっているにもかかわらず、二人は暗い顔つきをして、しかも批判がましくイエス様にこう言ってるわけですね。この数日、この数日の間に起こったあの出来事を、あの大悲劇をあなただけが何も知らずにいたんですかって降ってかかってるわけですけれども、ここでも私たち同じようなことをしてないでしょうか。世界の現実がこんなにも悲惨な状況にもかかわらず、あなただけは知らぬ顔の兵兵さんなんですか。世界の現実がこんな、私たちがこんなにも苦しんでいるにもかかわらず、あなただけは別世界なんですか。あなただけは遠い高い天国みたいなところに乗られて、私たちの世界の現実には何の関わりも持たろうとはしてくださらないんですか。あなただけはっていう言葉がですね、もはやイエス様が共に歩んでくださっているっていうことを信じていない心の状態を表しているんです。確かに、最近のニュースをね、テレビをつけて最近のニュースを見てると、私たちをこう暗い悲しい気持ちにさせる事件が多いですよね。もう一夜にして人生がこう真っ暗闇に落とされるような人たちのことが落とされたっていう、そういう一つのようなことは毎日のように報道されて伝えられてきます。私たちの人生も、まあ、いつですね、本当に真っ暗闇の中に転落することがないとは言えないわけですよね。まあ、残念ながらイエス様も弟子たちに対して何にも問題のない平安な人生、平穏な人生っていうものを約束してはくださらなかったですよね。それどころか、あなた方には苦難がありますよ、試練がありますよ、苦しみは来ますよっていうことを何度も何度も再三にわたって語られました。でもそんな時にも、私はあなたのことを見捨てないですよ、私はあなたと一緒にいますよ、あなたは決して一人で置き去りにはしませんよ、私はあなた方と共にいますよっていうふうに約束してくださいました。私たちが信じなければいけないのは、イエス様は人間のあらゆる道を共に、どんな道も、幸せに思える時も悲しみのどん底にあっても、暗闇の中にあっても共に歩んでくださるお方だっていうことなんです。それを信じなければならない。
Verse 17 and 18. Jesus asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" Even though the resurrected Jesus was walking beside them, they are casting down their faces, even criticizing Jesus. Are you the only one who doesn't know what happened, that tragedy that have happened the last couple of days? Aren't we doing the same thing here also? We're suffering this much. And are you the only one who feigns ignorance? Even though the reality of this world is in such a tragic situation, are you the only one who is in a different world? You remain in a far place in heaven, high place, and don't try to even care for the reality of our world. Words, are you the only one express the condition of their heart that is not believing that Jesus is with them anymore? In fact, when we turn on the TV and news, there's so many news that makes us feel sad nowadays. Monday, we have almost every day, we hear almost every day about the people whose life became completely dark overnight.
And our life also has no certainty at all about what's going to happen the next step.
And unfortunately, Jesus didn't promise a calm, problem-free life for his disciples. Rather, he said, you're going to have afflictions. You're going to have trials. You're going to have sufferings in this world. He said that over and over again.
Yet, at the same time, he promised that even in such times, I will be with you. I will never forsake you. I will never abandon you. I will be with you always. So we have to believe is that Jesus walks with us in every way, not only in when we are happy, but also when we are in dark, when we are in sorrows, he is still walking beside us. We have to believe that.
エルサレムから、エマオに向かう道っていうのは、彼らの道っていうのは、日没の道ですね。日没の道、時間的にも、日没に向かって歩んでいました。方角的にも、ちょうど、日が沈んでいく、そういう、 こう西に向かって歩いていたわけですよね。そして精神的にも、彼らは希望から落胆へ、そしてこう喜びから悲しみへ、明るさから暗さに向かって歩んでいたわけです。けれども、実はですね、彼らの道はそれだけではなかったですね。一見こう夕暮れの道を寂しく歩んでいっている二人のように見えるわけですけれども、イエス様の導きをいただいて、二人の心の中には確実な変化が起こっていたということを見ることができます。確実な変化が起こっていた。夕暮れエマオに到着するわけですよね。29節によると、はい、29節によると、弟子たちは途中からこの道連れになったこの不思議な方にですね、どうぞ一緒にお泊まりくださいっていうふうに、こう無理やり願ったっていうふうに書かれています。あなただけは知らないのですかって言って、イエス様を蚊帳の外に、にいる者として突き放しているときには、たとえどんなに主が一緒にいても、それがイエス様の存在には気づくことができませんでした。けれどもこの二人は今やその固くなな心が打ち砕かれて、どうぞ主を来てください、一緒にお泊まりくださいっていうものに変えられたっていうんですね。じゃあ考えたいのは、一体何が起こったのか、何があったのか、その道中に何かあったわけですね。それによって彼らは変わったわけです。何があったのかちょっと見ていきたいと思うんですね。
So their road from Jerusalem to Emmaus was a road towardSunset. In terms of direction, they were heading to west. In terms of time, it was when the sun was going down. In terms of their emotions, they were walking from hope to discouragement, from joy to sorrow, from light to darkness. But actually, their road was more than that.Well, they seem to be walking desperately at first glance, but we can notice a clear change within their mind with Jesus' guidance on the way. Well, they arrived at Emmaus at dusk. According to verse 29, the disciples asked this strange person who became a fellow traveler on the way, please stay with us.While they are pushing away Jesus, saying, Are you the only one who doesn't know, as if he was outside? They didn't recognize his presence, even when the Lord was beside them. But now their stubbornness was kind of crushed, broken, and they were changed to the persons who say, Oh Lord, please come, stay with us. They've changed. So the question is, what happened for them?But you know what happened to them on the way?
イエス様は、ゆっくりとですね、弟子たちの話に耳を傾けられたっていう話しましたが、その後に27節ではこういうふうに書かれています。
して、モーセとすべての預言者から始めて、っていうのは旧約聖書のことですね。聖書全体にわたって旧約聖書に書いて おいてこの救い主について書かれている場所ということです、にわたりご自分について書かれていることを説明してくださったというんですね、そして32節には、この、道の途中でねの2人の心境というのが振り返ってこういうふうに書かれています、2人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかっていうふうに語り合ったっていうふうに書かれてますね。二人はイエス様と共に歩みながら、会話を共にしながら、聖書の説明を聞きながら、心の内が燃えていたっていうんです。これは今日私たちも主にある交わり、分かち合い、聖書の学びを、の時間をこう共有しているときに、感じる、私たちも感じる思いなんではないでしょうか。私たちも同じように心が熱く燃える経験をするんじゃないでしょうか。 Jesus listened to their story of the disciples tenderly and then according to verse 27 and beginning with Moses and all the prophetsThat's talking about Old Testament, okay? And he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. And looking back what happened on the way,how they felt was written in verse 32. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?So they were walking with Jesus and having conversation with Jesus and receiving the explanation of the Bible. Their hearts were burning within them. Isn't this also what we feel today when we share each other, when we have the Bible class together and you know, we're in the fellowship of the Lord? Don't we experience the fire burning?Within us as well. そしてですね、彼らはついに今まで一緒に歩んでくださっていたお方がイエス様だということに気づくことになります。30節、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げ、パンを裂いてお渡しになった。すると2人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったっていうのが書かれています。2人の弟子たちは自分たちにパンを与えてくださるイエス様を見たときに、あ、イエス様だって分かったって言うんですね。と同時にイエス様の姿が見えなくなったっていうふうに記されています。信じられないときはイエス様は見えてたんです。信じられなかったときにはイエス様は 見えてたんです。でもそれがイエス様だとは分からなかったんです。でも信じた時にはイエス様見えなくなったんです。でもそれでもイエス様は共にいてくださるっていうことがはっきりと分かったんですね。 They finally recognized the person who was walking beside them till now was Jesus. Verse 30. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened.And they recognized him, and he disappeared from their sight. So when they saw Jesus giving them bread, they recognized that was Jesus. And at the same time, Jesus disappeared from their sight, according to the text. So when they were So when they couldn't believe Jesus, Jesus was visible, but they didn't recognize that was Jesus. When they believed, Jesus became invisible, but they recognized clearly that Jesus is together with them. マタイによる福音書の28章の最後のところですね、20節。イエス様言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ。言ってくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ。 イエス様は確かに私たちの目からは見えなくなりましたけれども私たちのそばにおられるんです。私たちは目に見ることができないのでまるでおられないかのように思ってしまうんですけれども、神様は私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよっていうふうに言われているんですね。ですから私たちどんな状況の中にあってもどんな状況の中にあっても恐れる必要はないっていうことを知るべきだと思います。目には見えないですけれども、今日も主ご自身がここに一緒にいてくださいます。私たちが礼拝を終えてそれぞれの持ち場に出ていくわけですけれども、あるいはそれぞれの、週の間にそれぞれの、職場ですとか家庭にいているわけですが、そこもそこにおいても主が一緒にいてくださるわけです。一人にいて寂しいな、孤独だな、主が一緒にいてくださいます。この問題大変だな、職場で一人で寂しいな、クリスチャン一人で、主が一緒にいてくださいます。どんな困難の中にあっても、どんな暗闇の中にあっても、どんな問題に直面した時にも主が一緒にいてくださいます。私たちが求めるならばそばにいて助けてくださるお方として一緒にいらしてくださるんです。マシュ28:20 Jesus says at the last words, and surely I am with you always to the very end of the age. I am with you always to the very end of the age. Well, Jesus became invisible before us with our sight, but he is beside us. We tend to think as if he is not here since we cannot see him. But God said, Jesus said, surely I am with you always to the very end of the age. So we better know that no matter what the circumstances are we are in, we shouldn't be afraid because the Lord is with us. Even though we cannot see him because of the despair or discouragement, the Lord himself is present here with us. Not only in this worship hall. After we leave this place and we go to our place or workplace, he is there with you. Even though you are in a fight with someone, even though you are in despair, Jesus is with you if you call upon his name. If we seek him, he is there with us as the one who comes alongside and helps us. この二人の弟子たちも信じた時にはイエス様が見えなくなりました。けれどもイエス様が共にいてくださるっていうことがはっきりと分かったんです。そしてその瞬間彼らは意外な行動を見ます。33節そして時を移さず出発して、これ新海だとすぐさまって言い方ですね。すぐさま時を移さず出発してエルサレムに戻っていった。エルサレムに立って、ごめんなさい、エマを立ってエルサレムに戻っていったっていうふうに書かれています。もうすっかり外は真っ暗になってたはずです。今度は東の方に向かって日の昇る方に向かって歩み出したっていうことなんですね。 When these two disciples believed, Jesus became invisible, but they recognized clearly that Jesus was beside them. And then, in that instant, they do something unexpected. 22:33, they got up and returned at once.To Jerusalem. They got up and returned at once to Jerusalem. But it's already dark, okay? It's completely dark already. But now they headed toward east, toward the direction the sun rises. I think we also have times when we are walking the road of despair, the road toward sundown.But we need to remember today is Jesus is still beside us and guides us in such times. And then, before we know it, he takes his initiative. And he himself leads us in order for us to burn our fire that is almost vanishing. And he changes us into those who get up and head toward dawn. We never know what kind of road we're going to walk down the road in this life, but no matter how dark the road looks like, Jesus is still there with us. And he guides our walk from sundown toward dawn. Let us believe that and walk from here on.
私たちの人生も時として落胆の道ですね、あるいは日没に向かって歩んでいるような、そんなふうに思える時があるかもしれません。けれども私たち覚えておきたいことは、そんな時においても実はイエス様が共に歩んでくださっているんだということです。気づいてなくて、そしていつの間にか知らないうちに神様、イエス様が主導権を私たちの手から握ってくださって、そして消えかかりそうになっていた火をもう一回赤々と燃え立たせるように主ご自身が導いてくださる。そして今度は夜明けに向かって歩み出すものへと作り変えてくださるということです。私たち今後どのような道を歩むことになるのかなんていうことを、それは誰にも分かりません。けれどもたとえどんなに暗さが増していくような道であった時でさえも、なおもイエス様がそこにおられる。私たちの歩みを日没から夜明けに、そして、絶望から希望に導いてくださるんだ。そのことを私たち信じて歩んでいきたいなというふうに思います。お願いしましょう。Let's pray。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様約束してくださいました。また2人や3人が集まって私の皆で叫ぶときに、呼び求めるときに、私はその真ん中にいますと言ってくださいました。イエス様、その約束をありがとうございます。私たちがどんな状況の中にあってもあなたが共におられる、そのことが分かるときに私たちの信仰の目が開かれて、イエス様がまさに私たちの真横にいてくださったんだ、共に歩んでくださっていたんだ、聖書の御言葉を通して励まし慰め与えようとしてくださっていたんだということが、もしかしたら後になって気づくことが弟子たちのようにあるかもしれません。神様、どうぞ私たちの信仰の目を開いてください。イエス様のことが見えなくても信じる力を、信仰を与えてください。私たちがいろんな問題のど真ん中にあったとしても、イエス様、あなたの皆を呼び求めるときに、あなたが私たちと共にいてくださるというそのことを思い出すことができるように助けてください。イエス様、その約束を感謝します。私たちの信仰を増し加えてください。信じない者が信じる者へと作り変えられる、そのことをありがとうございます。 Surely I am with you always to the very end of the ageThank you so much for your promise that you walk beside us until the very end of the age. Thank you so much for your promise that in the midst of our struggles, in the midst of our problems, in the midst of the conflicts, you are with us when we call upon your name. You promised that. Please help us. Please open our eyes of faith so that we can see you clearly. We can recognize you clearly.Even though we cannot see you. Even though we cannot see you by our sight, we can see you by our faith. Thank you so much for giving us faith. Please help us to walk beside you and help us to recognize your love and your walk beside you, beside us. Thank you so much. イエス様、あなたの救いを感謝します。感謝を持って救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。